島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の増山莉がお送りいたします。まずは県内の情報です。富岡町からいわき四つ倉交流サロンの行事についてお知らせいたします。いわき四つ倉交流サロンでは様々な行事を予定いたしております。12月の予定は18日午前10時から門松作り、25日は午前10時から絵手紙、26日は午後1時30分から正月飾りが行われます。皆様のご参加をお待ちしております。詳しくはいわき四つ倉交流サロン、電話024638-4355までお願いいたします。以上、富岡町からいわき四つ倉交流サロンの行事についてお知らせいたしました。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は喜多方市岩槻町三谷にある若菜農園で取材してきました。若菜農園さんは米やぶどう、大豆などさまざまな農産物を作っているほかに、農業体験や敷地内にある国指定有形文化財の赤レンガ蔵4棟を公開し、観光客の方々を受け入れていました。しかし原発事故による風評被害の影響から観光客は減少。そんな時に新たな取り組みをしようと、赤レンガの味噌蔵を利用し味噌作りを始められ、レンガ味噌という商品を今年10月より発売されました。それでは若菜正夫さんの思いをお聞きください。本日は若菜農園の若菜正夫さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずこの若菜農園さんとはどういった農園なんでしょうか。
私は昔から若菜農園というのは、うちは農家で、私で10代目です。
はい、でも長年農家をされているということで。
そうですね、
はい、若菜農園さんはお米だけではなくブドウも育てていらっしゃるんですね。
そうですね、米は特栽米でコシヒカリ、一目惚れ、黄金餅っていうのを作ってますけれども、あとはブドウを作ってます。はい、はい、
そして何といってもこの若菜農園さんには国指定有形文化財の赤レンガ蔵がなんと4棟もあるということで。
そうですね、私で10代目 ですけども、4代前に近くにレンガ工場ができまして、その時にうちは山もありますので、山から薪を取って燃料にして、そして燃料代の代わりに焼いたレンガをいただいて少しずつ建てていったというのがいわれです。はい、
本当に素敵な赤レンガ蔵ですけれど、こちらは一般公開もされているそうですね。
そうですね、これこそ大人200円で有料になってます。はい、
震災後はやっぱりそういった見学者だったりも、減少されましたか。
そうですね、本当に地震、原発の災害のからもう急にお客様が来なくなったんです。はい、
他にもこの若菜農園さんでは農業体験も行われていますけれど、やっぱりそういった農業体験も影響がありましたか。
そうですね、もう15、6年前から農業体験グリーンツーリズムっていうのに参加して、あの農業体験やって、田植えとか、あとはブドウの袋かけとか、いろんな体験をやってますけども、本当にその原発になってからは人がほとんど来なくなったんです、はい、
もう本当1割にも満たないぐらいですかね、以前よりは。
そうですね、1割も本当に満たないですよ、もうパラパラ。あの体験だって、まあ、今初めて今年なんかは一つあったくらいです、はい、
本当にじゃ減少してしまったんですね。そんなことをきっかけに今回は味噌作りを始められたということで。
そうですね、やっぱりあの農家のこれこそ収益と、あとは観光客と、もうどんどん少なくなって、収入も少なくなりまして、何かやろうかなと思って味噌作りを始めました、はい、
今発売されているレンガ味噌、こちらは今年できたばかりということですよね。
そうですね、レンガ味噌っていう名前は一応あのレンガ作りの建物が4つありまして、その1つがあの味噌蔵っていう、あの昔から自給的に作っていた味噌蔵がありまして、そこで何かこうやろうかなと思って売り出したわけです、はい、
はい。若菜さん64歳にして、新たな挑戦をしたということですけれど、やっぱり苦労されたことだったりもありましたか？
そうですね、苦労したっていうのは、その麹作りに対してはやっぱり温度管理は、やっぱりきちんと温度を見ながら麹作りとか、あとは味噌の仕込みまでの温度管理はちゃんとやりました、はい、
でもやっぱりそれ以上にこう作る楽しみっていうのがありましたかね。
そうですね、やっぱり私はその味噌作りをやりたいなと思ってまして、その時からあの指導者がいまして、その指導員の通りにやってたら、まあ、結構楽しみながらやってました。
若菜農園さんでこう栽培したお米だったりを使っての味噌作りになっているんですか？
そうですね、先ほど言った特別栽培米ということで、減農薬減化学肥料ということで、まずあのそのコシヒカリを麹にしまして、であとあの大豆はやっぱりあの畑であの自分で作った豆を使って仕込みました、
はい。発売が10月に発売されたということですけれど、発売されてからの2ヶ月間これまでにどんな声がありましたか？
そうですね、いろんな人からあの まずあの試食してもらったんですけども、まず試食してもらっておいしいっていうことで、かなり評判がよく、あのこれこそあの避難している若松の方なんかは3回来ました、あの今までに、はい、まあ、おいしいっていうことで。そうですね、はい、で結構あの、まあ、馴染み着も結構出まして、
はい、はい、もうじゃあ順調なスタートということですね。
はい、もう喜んでいます、はい、はい。
先日は喜多方市内でね、若い方々向けもこう味噌トークを行ったそうですね。
そうですね、あのこれこそ知人があのぜひあの若い人にちょっと味噌作りをあの教えてくれないかということで、味噌トークということであのこの前やりまして、最初は12名ほどあのいたんですけども、もう中に4名増えましたってことで、いやかなりこれこそいっぱいの人に、まあ恥ずかしながら、まあ味噌の作り方とか、あと私うちの経営 あのやり方とか、あとブドウも使ってますので、こうワインなんかできないかとか、そういうふうないろんなこれこそ活発な意見もありました、はい。
じゃあやっぱり新たな挑戦をして、どんどんこう前進して前向きになっているようですね。
そうですね、これこそ味噌はこれから今初めて本当に、まあ作ったばっかりで、まあ、1年生ですけども、まあ、これからどんどんと需要を出し、あのこう家のお客様いっぱいこう作りながらやっていきたいと思います、
はい。それでは最後に今後の目標を教えてください。
そうですね、味噌ばっかりじゃなくて麹作りや、あと仕込みの味噌の仕込み、お客様に味噌が欲しいというのは仕込みをやったり、あとはあのしそ味噌とかにんにく味噌とか、いろんなそういう加工的なものを少しあの来年はやりたいなと思っています。先ほど言ったあの私うちはレンガ4棟ありまして、観光客も受け入れています。だからあのぜひ遊びに来たり、あと味噌も置いてありますので、試食やらあの何やらこうおいでいただきたいと思います。
震災がきっかけとなり、64歳にして新たな挑戦をされた若菜さん。若菜農園のレンガ味噌は喜多方市の野菜直売所飯出の敷駅前店と喜多方店、ラーメン屋の赤レンガなどで発売されています。また今後は FM 北方のセレクトショップでも販売を予定いたしております。若菜農園のご連絡先は 0241-22-9459 です。ぜひ若菜さんの思いが込められたレンガ味噌を味わっていただきたいと思います。本日は震災がきっかけで味噌作りを始められた若菜農園の若菜正夫さんの思いをお送りいたしました。お相手は FM 北方パーソナリティ増山恵里でした。
進化は加速するニューランドクルーザープラド、衝撃は続く FJ クルーザー、そしてランドクルーザー、意のままに大地を制する SUV ラインナップ、福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ、旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。